一之助のそこが知りたい。サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティその道の専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたい、
はい、
そのまんまの名前ですけども、
はい、
第2回目、今回私が気になったトピックは話題の格安航空券。
気になる
格安航空券ね、
はい、
データによりますと中国の春秋航空、春秋航空春秋、
うんうん
うん、茨城上海間片道4000円。
4000円、
安っ。
マ
レーシアのエアアジア、羽田クアラルンプール間片道5000円を販売して、いずれも大人気で即日完売っていう。4000円5000円、すごいですね。青春18切符みたいな感じですよ安すぎますよ本当に。
確かにね、本当本当
ね、今まで航空機代と言いますとね、何枚もするような感じでしたけどもね、うん、なんでこの格安チケットどんどん出てきたのか、
はい、
今朝はその格安航空券について専門の方に伺ってみます。電話をつなぐのは航空旅行アナリストで城西国際大学観光学部助手の鳥海高太郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ます、
これ格安の秘密をちょっと聞きたいんですが、なんでこれ4000円5000円こんな安くできるんですかね。
ですね、今回のこの格安航空会社っていうのは、はい、今までの航空会社に比べてコストを大きく削減してるんですよ。それでいて全部の席をこの金額で売ってしまうとさすがに会社やっていけませんので、だいたい1割から2割というような形で全ての座席の中の限定して、まあ、あのプロモーションという、まあ、広告も兼ねてこの料金で売ってるというのがありますね。でそれ以外にですね、あと飛行機の方、普通あの大きい航空会社ですと10機種ぐらいの飛行機を持ってるんですけど、はい、このローコストキャリアのほとんどはみんな1つか2つの機種に絞って、で飛行機も150人から200人乗りぐらいにして、まあ、あの整備のコストを削減したりとか、パイロットの養成のコストを削減したりとか、で、あとはあの機内食もみんな有料なんですよね。
あ、有料なんですか。
はい、もう必要なものは全部お金を払う。荷物預けるのにも、あの今までだったら当たり前に無料だったのも有料だとか、
荷物預けるのも
1個目から有料の会社もありますね。
1個目からですか。
はい、あとはあの飛行機の座席が自由席っていうのもありますね、航空会社によっては。
自由席、
はい、
じゃあ早い者勝ちみたいな。
早い者勝ちですね。でまた優先搭乗する権利をまた有料で買うことができたりとか。
これだから どんどんどんどんお金払わなきゃいけないようなシステムなんですね。
もうどこの席でもよくて何も私いらないですよって人は一番安く乗れますね。
ちなみにこれ機内食とかいくらぐらいなんですかね。
航空会社によっても違うんですけど、今のオーストラリアに飛んでますジェットスターなんかですと、はい、大体3000円ぐらいで2食つくと。
で
今度のエアアジアなんかについては、はい、700円ぐらいで、これは比較的リーズナブルになってますね。
まあ、航空会社によって違うということですね。
そうですね。
なるほど。
で今回の、まあ、エアアジアの羽田クアラルンプールなんかあの私も買ったんですけど、はい、あのもう 2,3 時間でもうあの売り切れてしまいまして、片道5000円の運賃、ただそれでも今でも 1万4000円ぐらいであれば今でも売ってますので、それでも随分安いですね。
いや安いですよ、
はい、
普通でしたらねおよそ6万円ぐらいかかる。
そうですね、もうなのであの高速バスの感覚であの飛行機に乗ってもらうと。高速バス乗っても何のサービスもないですよね、
はい、
ただ飛行機にどうしても皆さんあの飛行機イコールそういういいサービスっていうのを求めてるんですけど、もうこれは移動手段として考えると、それで安くなると、そういうような仕組みになってます。
なるほど。このローコストキャリアで例えば世界旅行に行くとしたら予算どれぐらいかかるんですかね。
一番安ければ12、3万で行けますね。全部の燃油サーチャージと全部の税金込みで、
12、3万円で世界一周というか、まあ旅行
できます。
大体できる。
日本からマレーシアに行って、はい、今回のエアアジアを使って、でまたエアアジアでマレーシアからイギリスに行きまして、
はい、
でドイツに行って、そこからあのアメリカに行く LCC がありますんで、それで、アメリカからちょっと日本はLCC がないので、まあ、そこはシンガポール航空、普通の航空会社になりますけど、5万円ぐらいで買えますんで、それ合わせると12万円台で行けますね。
はい、安いな。でも乗ったまんまってことですよ、要はね。向こうの宿泊費とか関係ないですよ、12、3万。ご飯も食べちゃダメ。ただ飛行機乗ってなさい。それだけで行くとしたら12、3万ということですね。
そうですね。
でこれだけ行くとね、いいことずくめなんですけども、何かこれ、やっぱり安いものには何かちょっとあるんじゃないかなという感じはするんですがね。
そうですね。一つはですね、万が一あの天候が悪いとか飛行機の調子が悪いという形で欠航になった時に、はい、 通の航空会社であれば違う航空会社に変更したりとか、そういういろいろなサポートをしてくれるんですが、格安航空会社の場合はもう払い戻しか、もしくは、自社便が次飛ぶまで待たなきゃいけない。なので時間に追われてる方にはちょっと向かないかなというのはありますね。ただよく言われるのが整備の問題、安全性の問題というのを言われるんですが、はい、今もう日本とかアメリカとかヨーロッパ の、国土交通省の官庁なんかすごい整備厳しいですので、チェックが、ですので、その辺は普通の航空会社と変わらないかなと。
なるほど。
で、今までそういう格安航空会社、アメリカとかヨーロッパでは事故を起こした会社も大体今もなくなってますんで、もう安全はもう絶対っていうのは全ての会社ありますね。
なるほど、バッチリですね、安全は。これじゃあ学生さんとかいいですね。
もう学生さんとか、あと時間のある年配の方とか、ただインターネットで全部チケットを買うというのが安く買う、また原則ですんで、はい、そこら辺を上手に使いこなすのが一つの手ですね。
これ噂ではですね、今後立ち乗りの飛行機お客さんが できるっていう噂を聞いたんですけど、本当ですか？
本当ですね。今ですね、ヨーロッパのライアンエアって航空会社と中国の春秋航空という、さっき出たところですけど、ここは今計画をしてます。で、立ち乗りにして、軽く腰掛けて、タワーハッカーじゃないですけど、上がって落ちるジェットコースターみたいな、立ち乗りのジェットコースターありますよね。
ありますね。
あれのイメージですね。ちょっと軽く腰掛ける程度で、
あれのイメージって言われても、ね、あれのイメージして会うと、もうすごいことだなと思っちゃいます。
上からかぶせて、それで固定させてという形で、その感覚でという、そのことによって座席数が今よりも 1.5 倍ぐらい増えますので、
そうか、いっぱい乗れるんだ。
そうするとまたもっと安く、だから1時間ぐらいの距離であれば1000円とか1500円で行けるんじゃないかと。
1時間1000円、1500円。
はい、だから大阪が1時間ぐらいですから、はい、日本でもし導入できれば大阪まで1000円で行けちゃうと。そういうような感覚ですね。ただなかなかこれは実現には時間がかかると思いますね。安全の問題っていう部分で。
そうでしょうね。
はい。
ちなみにこれだけ、ね、安い航空会社できると、国内の大手の航空会社は大丈夫なんですかね、これね。
そうですね、今度今 ANA が新しく、格安航空会社の設立を今進めておりまして、2011年度の後半ぐらいから一応スタートして、新聞とかの報道の情報だと成田から関西空港まで片道5000円になるんじゃないかというような話も聞かれてますね。ただあとはスカイマークですよね。スカイマークが今、はい、沖縄までバーゲン運賃ですと片道7800円ですし、福岡札幌も2ヶ月前に買って座席数限定ですけど5800円とかで出てますんで、すでに今でも。なのでそういうような形で羽田空港が今度、国際化になっているの、国内線の便も増えますんで、今後どんどん増えていくのではないかなというふうに思いますね。
なるほど。もう消費者には、ね、安くなるのは本当にありがたいことです。
そうですね。
安全は大丈夫ということで、
安全に関してはもう普通の航空会社と変わらないと、嘘さえついてなければという感じですね。
そこはちょっと肝心なところですから ね、
そうですね。
ぜひ注目していきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は航空旅行アナリストで城西国際大学観光学部助手、鳥海幸太郎さんでした。ありがとうございました。